今日は私どもの教会のキャンドルサービス、クリスマスキャンドルサービスにようこそいらっしゃいました。24日の夜といえば、さまざまなところでさまざまな形で、クリスマスの催しがなされていることと思います。そういう中、教会でのクリスマスの賛美礼拝においでくださった方々には、きっと神様が備えてくださった出会いがあると思います。しばらくの間、教会で語り継がれてきた、聖書のクリスマスの物語にご一緒に耳を傾けてみたいと思っております。でクリスマスの話といいますと、マリアとかヨセフ、また羊飼いといった、どちらかといえば素朴な人々、そして強いて言えば社会の片隅で名もなく生きているような人々が出てくる物語を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。確かに先ほど朗読していただいた、ルカによる福音書にはそういう人々が主に登場いたします。しかし今日はそれとは違う、マタイによる福音書に出てくる、東の国の博士たちと呼ばれる人たちの物語をお話ししたいと思います。彼らは博士というくらいでありますから、それだけの知識や学識を持っていました。またさまざまな国の王とも関わりのある身分の高い人たちであったと考えられております。そして彼らは普段空の星の動きを観察しながら、これからこの世界はどうなっていくのか、私たちの歩みはどうなっていくのか、そういうことを調べておりました。で、ある日のこと、また彼らがいつものように星を観察しておりますと、今まで見たことがないような大きな明るい星を発見いたします。それはその明るい星を通して神が彼らにユダヤの地に新しいユダヤ人の王が生まれたことを知らせる知らせでありました。この博士たちはユダヤ人ではありませんから、ユダヤで新しい王が生まれようが関係ないと思うかもしれませんが、でも神のメッセージは違うんですね。この日生まれた王はただユダヤ人だけの王というのではないのです。誰か特定の人だけの王というのではないのです。今までこの地上に登場したどんな王とも違う、すべての人を罪から救い、全世界に本当の平和をもたらす、そういう誠の王として来られた方、誠の救い主として来られた方。このユダヤ人の王の、誠の王の誕生を知らされた博士たちは、すぐにその王に会いに行こうと決心いたします。ユダヤに至るまで、何日もかかる危険なこともたくさんある、そういう大変な旅でありましたが、博士たちはそういうことを全く気にしないかのように、ただ誠の王に、会うためにすぐにユダヤの地に向かって旅立ったのです。ところがそのようにしてやってきたユダヤの地にはヘロデという名前の王がおりました。このヘロデ王というのは、王様としては決して無能な王ではありませんでしたけれども、逆にローマ皇帝に上手に取り入りながら 自分こそがユダヤ人の王であると言って権威を振るっておりました。はっきり言えば威張っておりました。いや、威張っているだけではなくて、誰か自分の位を奪おうとしていないか、いつも目を見開いて監視しており、そのように疑われる者がいればすぐにでも弾圧し殺してしまう、そういう残酷な面も持っておりました。そのように自分がユダヤの王である、自分が王である、すべての者が自分に従うようにと人々を支配する、そういう体制を敷いておりました。そんなところに博士たちがユダヤ人の王が生まれた、そんなことを伝えれば嬉しいはずはありません。いや、いつか自分の地位が奪われてしまう、その思いで不安になり、すぐに彼はイエス様のことを殺そうと心に決めます。まあ、ひどい話のようでありますが、でもそこに私たちの人間の姿を見ることができるのではないでしょうか。まあ、もちろん皆さんここに集まっている方々、ある意味で心の清い面をお持ちであろうと思います。しかし私たちの心にも確かな罪がある、罪の闇がある。そのことを聖書は私たちに示しています。私たちは王様ではありませんけれども、それでも自分の力の及ぶ範囲においては私たちは自分が王様でいたいのだ、何でも自分が自分がと自分を通して人を支配しようとする、そういう心があるものです。だから私たちもイエス様のことを聞いても残念ながらいつも喜ぶわけではないんです。自分の得意にならないと思えばイエス様を喜ぶことができない心が私たちの中にもあるのです。しかし主イエスがお生まれになった日、博士たちはまさに神様に捕らえられて、その心をイエス様に向かって開かれていたと言うべきでありましょう。彼らはヘロデ王のところでイエス様はベツレヘムに生まれたことを告げる聖書の言葉に接します。そしてその言葉に従ってベツレヘムに向かい始めます。するとまた彼らの前にはかつて東の国で見たあの明るい星がもう一度現れて、彼らに先立って道を導いてくれます。御言葉と星の光とに導かれて、彼らはイエス様のところに行き、イエス様にお会いすることができた。それが博士たちにとってのクリスマスの物語です。その時彼らは何をしたか。博士たちは生まれたばかりのイエス様に出会って何をしたか、聖書はこのように書いてあります。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。まずひれ伏してイエス様を礼拝します。同時にはるばる持ってきた宝の箱を開けて宝物を贈り物としてイエス様に捧げます。これはイエス様とお会いすることによって心が新しく開かれ、自分自身のすべてをイエス様に明け渡したこと、自分自身のすべてを神様に捧げたことを意味しております。何でも自分が自分がという、そういう人間が反対に心を開かれて、心を砕かれて イエス様のために自分を捧げていく新しい生き方へと変えられていった。それが博士たちのクリスマスでありました。そしてそれこそがまた私たちにとっての神様が出会ってくださる、神様が招いてくださる、私たちにとってのクリスマスに他なりません。クリスマスというのはこのようにイエス様によって私たちが招かれ、イエス様と出会って私たちが新しく作り変えられる、そういう季節です。自分が王様なのではない、自分が中心なのではない、いやむしろ本当に私たちに平和を与えてくださるイエス様が私たちのところに来てくださる、そのイエス様を礼拝し、イエス様に自分を捧げて新しい生き方に、本当の平和に招かれていくこと、その時この世界もまた本当の平和に溢れていくでありましょう。もちろんそれは小さな小さな変化かもしれない。しかしそのようにしてこそ、まことの救い主を通して私たちの間に本当の平和の火が灯されていくのです。私たちの地上の歩みはもちろん毎日はクリスマスではありません。しかしこのようにイエス様と出会いながら、イエス様に導かれながら、その都度新しく神様に心を開かれ、神様に委ねていく、そういう歩みです。そのようにして平和へと向かう歩みです。その時には博士たちが長い危険な旅をしなければならなかったように、辛いことを経験していく道もあるでしょう。つまずいたり倒れたりすることもあるでしょう。ヘロデ王のような残酷な人に出会って嫌な思いをし、辛い思いをすることもあるかもしれない。しかしその一つ一つを通して神が私たちに出会ってくださいます。神が私たちを作り変えてくださる、本当の平和へと導いてくださいます。私たちが今日お会いした、私たちを今日招いてくださったこのイエス様に喜んで、あの博士たちのように喜んで私たちを捧げていきたいと思います。そういうクリスマスを今日ご一緒に喜びお祝いした、その歩みに私たちはまた新しく歩み出していきたいと思います。それではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを誠の王として私たちに与えてくださいました。そしてまた東の国から博士たちを招いて、神様に自分を捧げていく新しい生き方へと導いてくださいました。私たちも今日このようにあなたの前に招かれて、揃ってあなたを褒めたたえ礼拝することが許されましたことを感謝いたします。どうか私たちもあなたに自分自身を捧げながら、まことの平和の道を歩んでいくことができるように導いてください。この町に、この世界に、どうぞ様々な苦しみがありますが、様々な悲しみがありますが、あなたの平和がもたらされますように、これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。